カラーデイズ。2013年8月8日木曜日午後11時7分ごろ収録、カラーデイズボカでございますけれども、今日は夏休み3日目ということでですね、収録日現在ですよ、これ配信されてるのはもっと後だと思いますけども、今日はね比較的時間がゆっくり取れましてですね、普段ちょっとねなかなか買いに行けないんですけども、お洋服、服とかですね、靴とか、もろもろワイシャツとかをですねちょっといろいろ揃えました。なんで揃えたかは、この後理由をお話しします。今日も始めていきましょう。
大学3年生若がお送りするポッドキャスト番組カラーデイズ。この番組はチーム若一力 .com の制作でお送りします。
改めましてこんにちは、カラーデイズ若です。ということで、そうなんですよ、今日はねあんまり普段行けないっていうか、あんまり普段買わないんですよね。なんかその辺ね、ファッションセンスが無頓着だっていうのはもう皆さんもね重々分かっているとは思いますけれども、若さんのね服のセンスのなさ、興味のなさね、そんなんのね、もうね、もう皆様から怒られ、母親から怒られ、もうどうでもないことですけども、今日はですね、そう、ちゃんとね、買ってきましたよ。僕もね、まあ、二十歳の男ですからね、そりゃまあ、買いに行きますよ、そりゃね。いや、てか、今まで買ったことないとか、そんなことはないですけどもですね、珍しくね、そう、珍しく若さんがファッションに、興味を持ち出したのかと思いきや、実はそういうことじゃなくてっていうね、話でございますけれども。まあ、ちょっと来週からね、ちょっと札幌にいないですし、ちょっと忙しくなるかなっていうか、まあ、忙しくなるというか、まあ、ちょっとなかなか、ゆっくり時間取れないというか、ちゃんとなんか、まともに服をちゃんと用意しておいた方がいいのかなということで、まあね、夏休み後半戦とかも、だいぶね、その辺で忙しくなりますので、まあちょっと私服をいくつか買ったりとかですね、新しい靴をね、買ったりとか、あとワイシャツね、ちょっと2枚ぐらい買っておきました。そんなこんなで、ね、あらどうしたのっていう話ですからね。はい。でね、今日はね、そんな中ね、若さんね、一つだけね、ちょっと私物というか、ちょっと前々から欲しくてたまらなかったのに、ちょっと買えなかったんで、ちょっとこの際だから、今一緒に買っちゃえということで買ったんですけど、何を買ったかというと、ジンベイを買いました。はい。ジンベイ買いました。はい。そうなんですよ、ジンベイね。まあ、夏といえば浴衣とジンベイでリア充が花火大会歩いてるなんてのはね、よく見る光景ですけれども、ちょっとね、僕がジンベイ買ったのは決してリア充というわけではなくて、はい、決してリア充というわけではなくて、はい、寝巻きとして着ようかなということで、夜寝巻きとしてね着たくて、ジンベイね、前からね欲しいってね、店でちょっとチラってね、6月ぐらいに見た時からねずーっと欲しいって言ってたんですけどもね、買ってなかったんですね。で、ようやく8月になってようやく買うっていうね、もう意味わかんないですけどですね、ジンベイ買いました。ジンベイって着るの結構いつぶりだろう、結構久しぶりですよ、かなりお久しぶりなんですけども、いやーね、ツイッターにもね、写真あげましたけれども。いやー、涼しいね。ジンベイ。あ、なんかね、若さん普段なんかT シャツ短パンで寝ることが多いんです。T シャツ短パンで寝てるか、あるいは、全裸。っていうね、もう意味わかんない。なんで全裸なのみたいなね。まあなんか全裸健康法みたいなね、ありますけれども。まあね。 まあ、全裸健康法もそうですけど、全裸でいることがね、必ずしもあのね、いいことではないっていうね。あの、やっぱこう、服を着ることによって、こう、汗とか吸収しますから、やっぱりね、服はね。家庭科でなんかそんなことやってね、高校の時とかにね。なんか、服は、なぜ洋服を人は着るのかみたいなね、やりましたね。なぜ服を着るのか、それは自分の体を守るためみたいなことでね、やりましたけれども。やっぱりね、こう、服を着ることってね、別に意義があるわけですよ。決して恥ずかしいとかね、おっぱいポロリとかそういうことではなくて、いや、そういうこともあるかもしれませんけどよ。そういうことじゃなくて、やはりこう、一番の理由はこう、自分の体を守るために服を着てるんですね。全裸健康法、健康法も、まあ、それはそれでね、いいのかもしれませんけれども、はい。で、まあね、全裸でいるっていう意義を考えたときに、ね、体に負担をかけないっていうね、できるだけ体に負担をかけない。で、ジンベエですよ。その二つをね、考えたときに、その両方のメリットを取り合わさって、いるのが、このジンベエですよ。ジンベエ、こう、薄いじゃないですか。麻でできてるものとかあったり、僕のやつはね、これ、綿でできてる、ジンベエなんですけれどもですね。軽い、非常に軽いんですよ。で、体に縛り付けるゴムとかは入ってない。入ってるかな？あ、下のズボンの方には入ってるのかな？ちょっと入ってるのかな？入ってるんですけれども、まあ、基本的に紐一本で、体にこう、ギュッて締めてるわけですから。あ、二本か。二本でギュッて締めてるわけですから。まあ、こう、あんまりこう、体に、負担がかからない。うんですね。そう。だからすごくね、体にも負担かかんないですし、何より軽いってね、体が軽やかですね。そして涼しい、通気性が抜群ですね。とても寝待ちとしてはね、最高です。ほら、よくホテルとか行ったらあるじゃない。ね。ジンベエ置いてあるじゃないですか、浴衣とかね。やっぱね、ホテルに行った時のジンベエ着る特別感とね、何か似たようなものを今日はちょっと感じながら、ポッドキャスト収録しております。はい、ジンベエの話だけでもう7分ぐらい喋ってるっていうね、もう意味わかんないですけども、今日話したかったのはね、別にジンベエの話じゃないっていうね。まあでもジンベエいいですよ、この和服。ね。やっぱりね、こう、ね、浴衣とかもね、こう女性のね、浴衣とか着物とか見るのも、やはりこう美しいと感じますけど、ジンベエいいですよ。いや、男はもう黙ってジンベエ着ろっていう話ですよ。はい。男は黙ってジンベエ着ろ！はい、ということで、今日の格言出ましたね。もうこれでもう終わっていいかな、ポッドキャスト。ダメですね。今日話したいことがね、まだもうちょっとあるんです。あるんです。今日はそれ話します。ということで、前回は何話しましたっけ？近況報告でしたっけ？そうですね。前回は近況報告ということで、まあ、ここ最近にはテストありました。かき氷食いました。アトレさんとスカイプやりました。みたいな話しましたけど、まあ、ちょっとね、一個だけ話してなかった、ことがあるので、まあ、それ話そうかな。実は、昨日かな？ 8 月7日ですね。昨日ですね、まあ、夏休みというか、まあ、僕らもテスト終わって夏休みに入っていたんですけれども、まあ、実を言うと、昨日が大学は最終日ということで、実はですね、昨日僕らは大学行ってまして、チームは会長。なんで行ってたかというとですね、5月くらいに、話しました。まあね、この番組ではもうジャッジメントっていうね言い方をしているんですけども、ジャッジメントは造語ですからね、ジャッジメントですのですね、某アニメのね、某アニメのね、決してね、今のジャッジメントですのは、決して荒井さとみさんをディスってるわけではないのでね、そこだけは皆さん押さえて、もうね、ね、ディスってたらもう若さん存在消されてますからね、決して荒井さとみさんをディスってるわけではないです。はい、ジャッジメントですの、ということで。という名の、まあ、学生ボランティアを、やってますみたいな話は、5月くらいにね、お話ししましたけれどもですね。まあ、その、学生ボランティアの、まあ、とりあえず、前期終わったので、学生ボランティア一応半年ごとに、まあ、募集かけてるんで、一応僕らは、前も言いました通り、とりあえずは1年間はもう通年でやるっていうのは、ね、5月くらいに話してた通りですね、後期もね、もちろんやるんですけれども、まあ、とりあえずここ前期で、抜ける人とかもいるかもしれないので、とりあえずここで一区切りということで、お疲れ様でしたということで、慰労会と、あとはボランティアの活動の、まあ、表彰というか、感謝状というか、認定 唱をということで、お疲れ様でしたという、ちゃんとした、なんかね、もらってびっくりしたんだけど、授与式がありまして、その少々の授与式がありましてですね、もらってびっくりしたんだけどね、意外とちゃんとしたやつなんだよね。意外とちゃんとしたやつなんだよねっていうか、本当にちゃんとした症状です。ちゃんとね、第何号とかね、入ってます。番号入ってます。ちゃんとね、学長のハンコとかね、お刺さってるんですよ。はい。そんな感じで。で、これは、一応、ほら、ね、エントリーシートとかにね、こう、ボランティア活動とかっていう欄とかに、ね、一応書ける、ボランティアです。まあ、これも5月くらいに話しましたね。別に僕らこれやりたくてやってるわけじゃないんですよっていう話なんですけど、別にそのエントリーシートに勝ち合いからやってるっていうわけではないんですけど、そんなね、下心を丸見えのね、我々じゃないですからね。まあ、そんな下心丸見えのやつはですね、半年やって多分終わると思いますけど、僕らは違います。1年やりますと。まあね、たかがね、半年に学生ボランティアやったからっつってね、それドヤ顔でね、エントリーシートに書くようなね、そんなやからじゃないですと。いうことで。はい。症状いただきました。ありがとうございます。で、その後、慰労会ということで、ボランティア参加したメンバー、の中で、これに出席したメンバー、およそ、全体では以上30人、40人くらいはいるんですけど、出席実際にしたのは、20人くらい。20人くらいで、慰労会ということで、お食事会と。いうことでですね、なんですか、ビュッフェスタイルって言うんじゃないですか、バイキングとも言うんですか、この間ね、ビュッフェと、なんだっけ、バイキングの、違いをね、学びました。ツイッターでね、なんだっけ、ビュッフェは、なんだっけ、フランス語だっけ、確か、フランス語だっけ、そうだよね、イタリア語だっけ、フランス語だっけ、かなんかで、ね、で、バイキングは和製英語なんでしょ？だから、バイキングは日本でしか通用しないというのをですね、学びましたけど、まあ意味は両方とも同じね。こう、セルフサービスでこう、料理をこう自分で取って食べられる量を取って食べるみたいな、スタイルですけどですね。ビュッフェスタイルの、お食事会で、いつもの学食なんですけど、めっちゃすごいね。テーブルずらーってこう、本当に食べ物ずらーって並んでてですね。いや、メニューがね、すごかったね、あれね。いろいろ出ましたよ。サンドイッチとかね、なんかフライドポテトとかね。あと、チャーハン出たね、チャーハンね。ちょっとその時の写真出せるかな。そうそう、チャーハンとかね、いろいろ出ましたね。はい。さあ、あんかけ焼きそば美味しかった。めっちゃ美味しかった、あんかけ焼きそば。あんかけ焼きそばも出たね。唐揚げもね、南蛮風味の唐揚げ出ましたね。あとね、俺がね、一番うまかったのはね、一番美味しかったのはね、ビュッフェの中で一番うまかったのは、なんかね、カレー風味のチャーシューが出たんですけどもですね。あれめっちゃうまかったね。普通のチャーシューじゃないです。なんかちょっと多分カレー粉っぽい味がしたんで、カレーは、こう入ってんのかな？カレー味、風味のチャーシューが、すごいあれ美味しかった。作ってみたいですね、家でね。やってみましょうか。みたいな感じで、ね。なんかすごい、いつもの学食のメニューにはないメニューが出たんでね。なかなかね、あんまり食べる機会ないんでね、美味しかったですね。なんかね、ケーキとかも、プチケーキみたいなのも出ましたもんね。プチケーキとか、あとは、あ、そう、スイカ出た、スイカ。そう。俺、今季初めてスイカ食べた、あれ。めっちゃ美味しかった、スイカ。バカを食ってたもんだね。そんな感じで、すごいね、これ、ね、なんでこんなね、食べ物さんがね、こんな食べ物出るイベントに出てんの？ね、なぜなら、参加費無料だからっていうね、もう、ただ飯ですよと言われたら、もう、ワクさん行きますよということでね、全部、大学持ちです。全部あれ大学持ちです。いや、あれ、いくらしたんだよね。一人2000円とか取られてもおかしくないよね、あれね。飲み物とかもちゃんと出たしね。あれね、おかしくないよね。で、結果ね、そのビュッフェで出した料理がね、めっちゃ多くて、最終的に僕ら結構最後の方まで残ってたんですけど、途中中締めということで、途中で締めて、じゃあこっから自由参加でということになったんですけど、僕ら結構最後の方までいてね、結構そのお世話、ボランティアでお世話になった大学の職員の、ね、まあ女性の方ですよ。女性の方ですよ。女性のね、美人のね、お姉さんとね、結構話し込んだりとかですね、もうさ、話した、伸ばしながらですね、まあいろいろこう、話し込んだりしてたんですけれども、まあそんなことしてて、まあ結構最後の方まで残ってたんですよね。それで、まあ結構最後の方まで残ってて、でビュッフェのメニューが結 構余ってたんですよ。余ってたんで、なんか、ジムのお姉さんが、おばちゃんと交渉して、学食のおばちゃんと交渉して、なんか持ち帰りできるようになったんですね。で、最後、まあ、ビュッフェで余った、食べ物を、タッパに入れて、ね、よくお惣菜コーナーとかにあるような、プラスチックのタッパに入れて、お持ち帰りしました。僕もお持ち帰りしました。で、なんか、食べ物残すのは残すね。それはそれでなんかね、どうせ捨てるだけだしって言われたら、じゃあもらいますってなりますよね。もうそれです。はい。で、持ち帰って、で、飲み物もね、ペットボトルで出たんですけど、余って2本ぐらい、なんか、1人2本ぐらい持って帰れるぐらいのね、量が余っちゃって。で、まあ、持って帰っちゃいましたね。まあ、一人暮らしの若さんね、いやらしい話ですけど、いやー、助かったーっていうね。で、まあ、その後ね、その、慰労会終わった後、そのまままっすぐ、チーム、waka16.com メンバーは、3人は、その慰労会が終わった勢いで、サンスタに来て、そのもらった食べ物をつまみつつ、なんか打ち合わせをしていたらしいっていうことだね、昨日そんなことね、やってましたけど。はい。何ですか？そうね。ちょっと話戻りますけど、その、ボランティアの表彰式の時に、学長がいたんだよね。いや、まあ、それはいるんだけど、表彰式だから。だから、学長からこう、名前呼ばれるわけじゃないですか。まあ、若さんの本名を知ってる人はいるけど、まあ、若さんの本名の下の名前って、ちょっと戸惑うよね。ということでね、まあ、案の定、詰まったってね。山田太郎だったら、仮に僕の本名が山田太郎だったら、山田、太郎です。あ、太郎くん、つって、ね。ああ。まあ、案の定だよ、つって、ね。案の定、予想通りだったよ、みたいなね。悲しいですね。まあ、それはそれで悲しいですね。まあ、しゃあない。まあ、これはしゃあない。なんか名前の話とかしましたね、いろいろね。はい。まあ、そんな感じで。まあ、楽しかったですね。楽しい人たちに過ごさせていただきました。はい。まあ、コージも、頑張ってね、学生ボランティア続けていこうかなというふうに思います。っていうか、だからさ、今日この話で終わっちゃったじゃない。なんでこの話でこんな終わってんのみたいな話ですけども。はい。これだけじゃなかったんだよ、今日話したかったのは。もうエンディングじゃん、あと3分しか残ってないじゃん。で、そう、今日はね、そう、8月の12日月曜日からですね、若さん、いないんですよね、札幌に。はい。っていうね、若さん、実家に帰ります。12日じゃねえや。12日は札幌にいるんですけども、前日ということで、ちょっといろいろ準備しないといけなかったりとかするので、12日からもう、お休みということでですね、カラーデイズというか、チームの感じで活動休止です。で、いつまで休むかというと、今年はですね、8月の30日、金曜日まで休みます。およそ3週間弱ということで、3週間も休むのか、お前らはと。いや、休みます。ということで。意外とね、これがポッドナインティーズとかでね、ちょっと支障出てきちゃうんですけれども、ちょっとね、嫌も負えないということで、3人が3人ともちょっとブッキングして予定がね、合わないので、もう、なら一層もう3人一緒に休みますかということで、休みさせていただきます。ということで、来週から実家に帰るので、ポッドキャスト、収録できないんですが、帰るまでに、いくつかため撮りしておきますで、予約配信という形で配信しますので、更新の方は、まあ、それとない頻度で、多分更新されると思います。そうなんですね。だから、まあ、帰ってきてからまた、多分ね、実家で何やってたのか話とかね、一人旅も、この実家帰ってる間にやりますので、まあ、どこ行ってたのかみたいな話とかは、まあ、9月以降にやろうかなというふうに思っておりますけれどもですね。はい。ということで、まあ、近況はツイッターとか見せたら、多分今これやってんだという、わかると思いますので、ツイッター見ていただければなというふうに思います。まあ、ポッドキャストに関しては、ため撮りで配信します。ポッドナインティーズも、14日水曜日に関しては配信されます。で、21、28はね、ちょっとわかんないです。どうなるかわかんないです。多分28は配信されないです。で、21はね、わかんないです。これギリギリです。はい。今、水面下でね、どうしようか考えてます。はい。そんな感じですかね。ということで、8月12日から30日まで、若さん、ちょっといません。札幌離れます。ということで、よろしくお願いします。はい。ということで、以上で終わりたいと思います。夏の目標を話すのを忘れてた。ま、いっか。 ということで次回は久しぶりにアニメレビューやりたいなというふうに思います。ここまでの相手からです。それでは皆さん次回までお会いできてさよなら。